ここに広告を出しませんか？皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日もビジネスや企業のお役立ち情報をお届けしたいと思っております。配信がですね725回目になるんですが、今日のタイトルこんな風にしました。協賛金や広告を出しませんかと、勧誘された時にどうするかというお話でございます。まあ、なんでこんな話をするかというとですね、先日アメリカにいらっしゃるクライアントさんがですね、この夏日本でイベントをなさるんですよ。で、そのイベントをするにあたって、まあ取引先企業から協賛金を出してもらおうかという話になったんですね。で、じゃあその金額をどれぐらい出してもらおうかということを議論したんです。まあそのつながりで今日もこの話をしてるんですけれども、ただ協賛って言うとちょっと分かりにくいと思うので、言い方を変えるとですね、結局我々も営利企業じゃないですか。このクライアントさんももちろん営利企業だし、取引先もですね、営利目的で活動している企業なんですよね。なのでやることは協賛金といっても、結局は広告を出してもらうとか、広告を出すということと同義だと思って理解してください。今日の言うところの協賛金は、応援したいとか社会貢献したいとかいう意味じゃないというふうに置き換えてほしいから、広告出しませんかっていう話だと思ってもらっていいです。まあちょっと前提を置いといて、で当然のごとく、なんでこんなこと言うかというと、まあ海外からですね、皆さん渡航して日本に来て何かビジネスのためのイベントをしようと思ったら、当然日本だけだったら会場費は安いですよ。安いけれども、渡航費を多分ヨーロッパとかアメリカだったら30万近くは今なら使うでしょうね。でスタッフと一緒に来れば60万になってしまうし、ホテルもとても高いって感じじゃないですか。なので少しでもですね、コスト負担が少なくなれば助かるはずなんですね。もちろんそのイベントそのもので、まあ、コンバージョン、つまり集客とかその制約につながるようなものであって、あなたが売っているものが高額であればこれは関係ないかもしれないけれども、とは言ってもね、ここは未知数だと思うので、やはり少しでもペイすればいいというふうな考えになりがちだと思うんですよ。特に集客のためのイベントだった時は余計ですよね。なんかセミナーに参加するだけで、10万もらうとかで、全部で売り上げが400万になるとかだったら航空券なんて余裕でペイするとは思うんだけども、そうじゃなくて、それに来てもらうことによって次の、つまり有料の何かを売り込むためのものだったとしたら、やはり未知数、結果は未知数だし、コストであることは変わらないから、やっぱちょっとでも負担を減らすのは大いに有効かなっていうふうに思うんですよ。だからまあ協賛してもらうイコール広告を出してもらうってことは、いいんじゃないかということなんですよね。だからまああなたもこの夏、やっぱり6月から7月にかけて海外は夏休みだから、子供さんの休みに合わせて日本に来る方も多いと思ってて、そこでなんかイベントをする方もいると思うんですけども、しない方もですね、何かこういうことができないかと考えてもらってもいいとは思います。ちょっとそれ置いときましょう。置いといて。で、とは言ってもですよ、これ、一口に協賛金と言ってもですね、自分が出してもらうときに、いくら出してもらえばいいかっていうのを結構悩むと思うし、逆にあなたが人様から出してくださいって言われることもあると思うんですよ。出してくださいって言われた時に、じゃあどれぐらいが妥当かってこともわからないでしょ？効果あるかどうかもわからないわけだから、これについてちょっと今日は話したいと思います。まあ、両方フェアになるように考えたいと思うんですね。つまり広告を出す方の僕は味方であれば、できるだけコストを低く効果を最大化するようにお話をするだろうし、広告を出してもらう側であれば、できるだけ高額なお金を出してもらうような誘導をするとは思うんですけれども、でも今日は両方の立場の方がいると思うので、どちらにとってもフェアな形の話をしたいと思います。で、なんでこの手の話で悩むかというと、やっぱあるイベントだったり企画に対する協賛金とか広告って、相場がないんですよ。まあ要するに100万って言えば100万円だし、10万って言えば10万円だし、1000円って言えば1000円になっちゃうところがある。まあ、これが悩ましいところなんですよね。でも、基準は僕はあると思ってまして、じゃあその基準はどうやって選ぶかというと、だいたい3つの要素というか3つのね、影響力というかね、影響度で決めるべきだと思ってます。そのイベントそのものとか企画の影響度合い。その出す方にとってもですよ。広告だったり協賛を出す方にとって、そのイベントなり企画の 影響度によって測るべきだと思っていて、じゃあこの影響度ってのは3つあるんですよ。で、その1つ目が何かというとですね、1つ目が、これは売上です。売上。3つ言っちゃいましょう。で、2つ目が露出です。露出。つまり認知されることに認知される量。1つ目の売上は売上の量ですね。2つ目の認知は知ってもらう量か。で、3つ目は、箔がつくってやつですね。箔がつく。一個一個いきます。売上っていうのはどういうことかと分かりやすく言うと、そのイベントなり企画に協賛することによって、自分がどれだけ売り上がるかって話です。売上金額がどれだけカウントされるか、お客様からどれだけ支払ってもらえるかということに結びつくかどうかという直接的な話ですね。間接的ではないです。それで人気になって誰かどっかで言ってくれて、結局1年後とか2年後には、ああ、結構上がったんだなと感じるかもしれないっていうのは売り上げではないのでね。そのイベントに協賛することによって、非常に短期間に、直接的にそのイベントに来た人から売り上げが上がるという意味で考えてください。ただ、これって過去の実績がバチッとあるわけではない限りですね、どれぐらい売り上がるかってもう予測つかないから影響度が測れないんですよね。なので固定費でいくらくださいというよりも、もし売り上げと影響度を測りたくて協賛するんだれば、やっぱりこのイベント経由で売れた時には1件あたり〇〇円払いますという契約をした方がやっぱり妥当だと思います。つまり売上を影響度とするんであれば、固定費の協賛金ではなくて、成果報酬にやっぱした方が、お互いフェアだと思いますけどね。出す方にとっても納得感があるし、出してもらう方にとっても、後ろめたさが全くなくなるんだろうなというふうには思います。これが一つ目ですね。で、二つ目がございまして、二つ目がですね、露出って話をしました。露出。で、こっちの方が実はわかりやすくて、露出ってことは、その企画なりイベントで見込み客になりそうな方々ですね。見込み客の方々になりそうな方々がいることが前提ですけれども、そのイベントにおいて、まあ自分のサービスだったり、商品だったり、会社そのものが、どれだけの人数の目に留まるか、どれだけの方に知らせることができるか、というのが認知という影響度になるわけですね。そのイベントの企画とかイベントか、イベントとか企画の参加者が50人だったら50人に目に留まるし、1000人だったら1000人の目に留まるということですね。ということは、売上金額っていうのはコンバージョン率が確定しないとわからないって話をしましたけれども、認知はですね、参加人数がわかれば最初からわかるじゃないですか。例えば100人のイベントだったら100人ってことだし、50人のイベントだったら50人ってことで分かると思うんですね。となると、単純に1人の方に見てもらうためにはいくら払うのか、見てもらうためにいくら払うつもりがあるのかと考えれば、結構計算が楽になっていくわけですよ。じゃあ1人当たり見てもらうためにいくら払うかってことが今度基準がないから悩むと思うんだけど、これはね、まあ乱暴ですけれども、ある程度こう、基準がありまして、例えば、インターネットの運用型広告で、まあ、ディスプレイネットワークってランダムにね、興味がありそうな方々に自分のことを知らしめる広告のことをディスプレイネットワークと呼ぶんですけれども、このディスプレイ型の広告である代表的なメタ、つまり Facebook 広告において、一人に見てもらうお金、まあ、それって自分のウェブサイトにしようかな、広告ではなくて、広告を見た結果クリックして自分のサイトに訪れたという額にしましょうか。まあこれをクリック単価と言うんですけれども、このクリック単価がおそらく皆さんの業種によって違うけれども、300円ぐらいだと思うんですよ。200円から500円ぐらいだから300円としておきましょうか。300円ぐらいって多分現実的なデータだと思うんですけども、300円としましょう。そうすると、一人に見てもらうのに300円使うって考えたら、50人参加されるイベントであればですね、50人に300円ずつ払うわけだから、15,000円ってことになるので、この50人のイベントの協賛金は15,000円が妥当ってことになるんですよね。もちろんネットと違って対面で紹介していただけたりとかするんであればですよ。自分は行かないと思うから、そこで紹介してくれたりとか、直接手に渡すようなチラシを配ってくださるとか、いうことであればですね、少し効果は大きいから、 ああいうネットと比べちゃいけないよねってことで、一人当たり300円の色をつけて600円にするとか、500円にするとかであれば、これが2万5千円とか3万円になるし、さらにはお付き合い代で、じゃあもうせっかくだから5万でいいかってなるかもしれないけれども、軸はわかりますよね。少なくても10万とか20万には跳ね上がらないことは、まあ、ピンとくると思うんですよ。だから3万から、まあ、5万ぐらいですかね、のラインかなっていうふうには思うわけです。まあもしかしたらね、業種によっては、例えば不動産関係とかだったら、あの1クリックって1000円近く行くこともありますから、そしたら1000円かけるくらでね、それは5万は軽かに超えるかもしれないけど、まあそんな相場で考えればいいのかなと。もちろん一つ売れることによって何百万も売り上がるようなものを扱っている会社が協賛するんであればですよ。あれば、そんな1万いくらとかケチくさいことを言う必要はないじゃないですか。ないと思うんです。なんだけれども、おそらくそういうビジネスをされている場合は、一般的な運用型広告においても、クリック単価って1000円、2000円、3000円って大幅に跳ね上がっていると思うし、もしくはそのクリック単価が例えば500円ぐらいなんだとしても、制約率、その後確定するですね、契約できる確率はもっともっと低いはずなんですよ。で考えていくと、まあ、結果的にやはり露出に対しては500円ぐらいということになるし、それで1万5000円払ったとしても300万決まるからいいじゃんじゃなくて、300万は決まらない、つまり50人程度だと決まらない、500人ぐらいいないと私たちは一件決まらないということかもしれないじゃないですか。って考えるとやっぱり露出をするためのコストを掛け算するとだいたい決まってくるかなっていうふうには思うんです。意味わかりますかね。もちろんこれってそのイベントを一緒に手伝うとかだったら全く話変わるんですよ。だから今日のテーマでは全くないからこれ議論しませんけれども、あくまで協賛してくださいとただただ言われた時の話をしています。でまだもう一個ありましたね。3つ目、じゃあ箔がつくについてはどう考えるかということになるわけでございますが、でも箔がつくっていうのは相手、つまり協賛することによって自分が箔がつくって意味だから、とても有名な方とか、すごくですよ、すごく有名な方ですよ、もしくは有名企業ですかね、そういうものじゃないとあまり効果ないんですよ。箔がつくわけないじゃないですか。ないんですよ。もしそれだったら、例えば慶応大学、日本だったらですよ、慶応大学に協賛できるとかさ、アメリカだったらバークレー、UC バークレーに協賛できるとかだったら、おそらくいくら払ってでもその箔を買ってくる、つまりウェブサイトに協賛しましたとかって書けるんでね、お願いされてやりましたって書けるんで全然違うと思いますけれども、まあそうでもないんであれば、やはりこれは成立しないんですよ。だから箔がつくという金額設定の仕方は我々のレベルであればないと思っててもいいんじゃないかなっていうふうには思います。ということで、やっぱ協賛金とか広告を出しませんかっていう場合、もしくは広告とか協賛金を出してくださいという場合ですよ。ただ出してもらうだけですよ。の場合は、やはり2の露出に対してお金をベンチマークで掛け算するのが、まあ妥当かなって気はします。もちろん、払ってもらう側のコンサルを僕はすればですよ。もっと吹っかけた方がいいって話をすることもあると思いますよ。正直ね。だけれども、やっぱりですね、お互いこう、長い付き合いをしていくとか、相手の方が、ん?って思わないようにしていくんだれば、妥当性って結構大事だと思っていて、やっぱ対価との交換じゃないですか、価値との。って考えると、価値は、あれでやった時の露出はこれぐらいかかるんだから、これはこれぐらいいただいても、まっとうであるというふうに思っとく方が、お付き合いは長くなるんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあ、こう考えると、企画とかイベントについての人数が100人に満たないようなものの場合は、やっぱりお手伝いするとかね、協力するぐらいのレベルになるんじゃないかなと思います。つまりさっきの5万とかね、4万とか3万とか、くらいの世界観になるんじゃないかなとは思いますね。まあとりあえず、いいきっかけなんですよ。この夏ですね、本当に日本に帰ってくる方が結構いて、お仕事をしようとされている方も多いと思うので、ぜひこの話をですね、参考にしていただければなというふうに思いました。それでは、頑張っていきましょう。はい。それでは今日はですね、雑談の前に告知があります。告知がありましてですね、実は7月の14日の日曜日なんですが、まあ、今日のイベントごとの話の続きでなんか変ですけれども、これ意図があってやったんじゃないですけどね、7月14日の日曜日にですね、秋葉原でセミナーやります。セミナーやります。で、中身は当然企業についてでございまして、まあ主には、まだ告知前なんですけど、女性のですね、 企業にクローズアップをして、そういうセミナーをしようと思っています。で、僕自身がセミナーで講師を僕はするんですけど、これなかなかないんですよ。なんか自分で言ってて恥ずかしいですけど、日本ですることってほとんどないので、ぜひですね、時間が空けてください。で、ご参加ください。多分限定人数になるので、告知をしたらすぐに埋まってしまったら申し訳ないから、最初に言っときます。7月14日の日曜日にセミナーをやります。で、申し込み受付は、多分来週ぐらいには、メルマガで配信して、で、ホームページにも載るよと思うんですけどね、そういうふうにしたいと。思っていますので、詳細はまだ今日は言えないんですけども、7月14日の日曜日に秋葉原で女性向けの企業セミナーをやる予定でございましてですね。詳細はまた、告知しますので、ぜひですね、日程を空けていただきつつ、メルマガなり、ホームページなりをチェックいただければなと思っております。もしかしたらこの配信でもね、特別にポンってその告知だけするかもしれませんけどね、またその時は、ご覧いただきたいなというふうに思っております。それが告知でございました。はい。では今度こそですね、雑談です。725回目の雑談でございまして、今日は絶対結婚してはいけない男の特徴の話をします。もしですね、お嬢さんがいらっしゃる方とかはですね、肝に銘じていただければなと思っておりましてですね、話していきたいと思うんで、何の話だったらですけど、話していきたいと思うんですが、まあ、答えから言うとですね、釣り好きの男はですね、やめた方がいいです。釣り好きな人すいません。読めた方がいいです。で、ちょっと説明します、なぜかを。で、結婚しちゃいけない男の特徴っていろんなところでナンバーワン、ナンバースリーとか言われてるじゃないですか。で、代表的なのって多分ギャンブルだと思うんですね。ギャンブル好きの男はダメだと。それはまあ分かりやすいじゃないですか。大谷翔平さんのね、通訳の方の事件も最近ございましたけども、それぐらいまあ、ギャンブル好きはやばいわけですよ。で、多分あれはお金を溶かすというよりも依存症だからなんですよね。まあ、それはドラッグとかはもちろんだけれども、依存症だからだと思うんです。良いこと一個もないじゃないですか。で、二つ目がですね、山登りともよく言われます。山登り。なんかすごい健康的に見えるじゃないですか。トレッキングとか健康的だなと思うけれども、僕へと山登りはガチ勢ですね。ガチのエクストリーム系の山登りの人の話をしていてですね、これマジで全然いつも家にいないし、もう帰ってきませんよね。帰ってこない。山と共に暮らしてるんで。で、しかもね、これ縁起悪いこと言うと、本当に帰ってこないことがあるので、これはなかなかですね、父親としてはちょっと困るということでね、これもよくわかりますよね。わかると。で、もう一個実は出てくるのが、大体釣りなんですよ。釣りなんです。でもなんか不思議じゃないですか。釣りって、自然とのんびりと、自然と戯れるし、家族でも十分やれるしね。あと食べれるようなお魚を釣るんであれば食事にもなるしですね、すごく楽しいことだと思うんです。何が悪いんだって話なんですが、でも釣りはですね、やってる人はわかると思いますけど、これね、依存症なんですよ。ハマると。で、ギャンブルとすっごい似てて、ギャンブルってまあ僕もやったことないですけれども、まあ見てると、負けた、悔しい、次勝ちたい、負けた、悔しい、次勝ちたい、すぐやりたい。負けた、悔しい、次やりたい、すぐやりたい。勝った、嬉しい、また勝ちたい、すぐやりたいっていう、この、いつ終わんねんみたいな話でぐるぐるぐるぐる繰り返されて、結局、負け、で、身を滅ぼしていくということになるわけじゃないですか。なんですが、釣りも結構、その、プロセスが似てて、釣りに行く、釣れない、悔しい、次は釣りたい、すぐ行きたい、釣りに行く、釣れた、嬉しい、また行きたい、また釣りたい、ですぐ行きたい、釣りに行く、釣れない、悔しい、すぐ行きたいっていう、この繰り返しなんですよ。で、頭がこれでいっぱいになるんですよね。んで、道具、餌かもしれないけど、道具と呼ばれるものに対しても、あれがあれば釣れるんじゃないか、これがあれば釣れるんじゃないかと思ってですね、意外と金を使うわけですよ。だ、自然と戯れる可愛いものでも実はなくなっていくというのが、結構釣りの特徴でございましてですね。何よりね、家にいないです。釣りって長いから。さっきと同じで一日の中でも起こるんですよ。サーフィンって体力を使うので、海に行くのは時間かかります。多少かかるけれども、海に6時間も入ってられないんでね。疲れちゃうんで。だから2時間、長い人でも多分3時間ぐらい。で、 上がるはず。もうおじさんとかなると1時間半ぐらいで上がる人もいますよね。ぐらいの短い時間で終わらざるを得ないところがあるんですが、釣りって朝の例えば4時から行ったとして、朝一釣れました、じゃあもっと釣りたい、昼までやりました、釣れない、もう一匹釣りたい、夕方までやりましたってなるし、朝一釣れなかったら釣れるまでいるじゃないですか。で昼にまた釣れた、じゃあもっと釣りたいって夕方になるみたいなことになってですね、絶対に長くなるんですよ釣り自体が。ってなるとやっぱ家に全然いないってことになるわけですよね。ただ下手すると多分奥様が産気づいているのに釣ってから帰ってくるんじゃないかぐらいの人もいると思いますよ。釣り好きの人に怒られるなぐらい依存症になるんですよね。でなんでこんなにボロクソ言うかっていうとですね、僕が釣りが好きだからなんです。小学生の頃からやっぱ一貫して僕は釣りが好きで、いろんな釣りをしている時代があったんですけども、釣りが好きでございましてですね、ハマりやすい性格もありますけれども、ハマるとやばいですよ。行ったらもう帰ってこないし、どんどん行きたくなってしまうのが自分でちょっと怖いですもんね。おかげさまで僕はこの20年以上は20代の時にサーフィンにハマったんで、サーフィンに行きたい方が勝つからまだ助かってる。つまりサーフィンというライフワークみたいなものが見つかって、釣りの方がこう負けてるからまだ助かってるっていうかところがありますけれども、これハマってるとやべえなーっていう風に起業してからは余計思いますね。これ仕事しなくなるなーとかね、思ったりもほんとしますよ。ってことで釣り好きの男はだ危険なんですよ。まあ何が悪いってことじゃないですよ。本人が楽しくて幸せなんで何にも悪くないし、可愛いもんですけどね。長く釣り行って釣れた釣れなくないとかで機嫌悪くなったり良くなったりぐらいの話だから、まあもちろん半分冗談ですけども、でもね、意外とね、釣りが好きな人はあえて選ばない方がいいんじゃないかなっていう風にガチで思ったりもしますけどね。まあまあ性格かな、本人のこのこういうね性格によると思うんで、僕はこうなるんで結構やばいなって自分では思っているし、起業してから律してたところがあるのと、あとサーフィンというそれよりも行きたくなるものがあったから助かったなと思ってましてですね、なんでやめた方がいいです。で、この前それをね、僕自分の高校生の娘に言ったんですよ。そしたら、へぇ、説得力ねーって言われて終わりましたということですね。あんまり聞いてくれませんけどね。一発終わりましたけど、でも一応密かに皆さん、釣りが好きだと言われたらですね。まあでもね、僕は同じいいやつだなと思っちゃうかもしれませんけどね。ってことで、釣りは危険だという話でした。ではまた。
皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。